見よ私の選んだしもべと題して棚橋千恵美牧師に説教をしていただきます。
ただいま司会さんに読んでいただきました聖書の箇所は安息日論争と呼ばれる箇所であります。安息日についての戦いの場面、これは福音書にそれぞれに記されている記事であります。ただ同じ安息日論争ではありますけれども、福音書によってそれがどの場面で展開されていくのかということが違っています。マタイにおきまして、この安息日論争はどのような場面において始まっていくのでありましょうか。これは前回学んだ箇所ではありますが、11章の終わりにおきまして、イエス・キリストは次のように言われました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、そうすればあなた方は安らぎを得られる。このように招きの言葉とそして約束とをつけられたのであります。休ませてあげようとの招きと安らぎを得られるとの約束が安息日論争へと展開されていくのであります。安息日の根拠ではありますが、これはご存知のように創世記2章に記されております。天地創造の技におきまして、神が7日目に休まれたこと、これが安息日の根拠にあります。それとともに神は全ての創造の仕事を離れられて休まれた日であり、この日を神は祝福して聖別されたと記されております。聖別するというのは、聖別するというのは神のものとするということです。実会の第四の戒めに安息日を聖別せよと命じられておりまして、どんな仕事もしてはならないとも命じられています。この実会の第四回の戒めが、時を経て安息日に向いて全ての働きを禁止するようになっていきました。補修の時代が過ぎて、さらに熱心にこれが守られるようになりました。マカベア時代におきまして、細かい規定へと発展していくのであります。非常に細かい規定が、これが真剣に守られていきました。安息日というのはイスラエルの人々が神の民として選ばれて神のものとして聖別されていることの印であります。そしてこの安息日は神を礼拝するために定められた日でありました。天地創造の神の御業を賛美しながら、この御業を讃えながら、人々は神のものとされていることをよりどころとしたのであります。けれども現実は苦しみと困難の連続でありました。それゆえにイスラエルの人々の期待は終末的な待望となっていくのであります。現実の苦しみ困難がいつしか、神は必ずこの現実にいつしか訪れて必ず救いの御業を成就してくださるということを信じて、そして真剣に徹底的に安息日を守り続けたのであります。イエスの時代、ファリサイ派と呼ばれたのはそのような人々の代表でありました。今朝の聖書12章にはこの安息日に起こった2つの出来事が記されております。1つ目は弟子たちが空腹になって麦畑の麦の方を摘んで食べ始めたことであります。立法には貧しい者のために落ち穂を残していくことが定められています。 ですから弟子たちが麦畑の落ちている方を拾って食べたこと自体が問題なのではありません。ここで問題になったのはこの日が安息日であったからであります。弟子たちがお腹が空いてそれでどこかの麦畑に入って落ち葉を摘んだことはこれは借り入れをしたことになります。食べるために穂を揉んでそしてもみ殻を取り除かなければならなかった。それも脱穀することであり安息日に禁じられていた食事の用意をしたことになるからであります。この安息日立法の掟を破った弟子たちに対してファリサイ派の人々はこれは非常に悪いことをしたというふうに非難をしております。この非難に対してイエスはダビデの例をもって答えておられます。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。この読んだことがないのかというのはこの時代の聖書であり私たちが持っている旧約聖書のことであります。神の家に入りただ祭司の他には自分の友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと立法にあるのはあるのを読んだことがないのかとイエスはこのように問われました。備えのパンというのは神殿に備えられたパンのことであります。そもそも備えのパンは人間の命を伝える食物を与えてくださる神に感謝を捧げるための象徴的な備え物でありました。新しいパンが備えられると古いパンは引き下げられてこれは祭司だけが食べることになっておりました。ですからここに書かれてありますようにダビデとその従者たちがこのパンを食べたことは明らかに立法を破ったことになります。けれども何の非難も受けてはいないのであります。祭司たちは安息日に働く人々であります。神に仕えるのが祭司であります。その祭司の務めとしてこのパンをダビデにまたダビデの友たちに与えた。ダビデとその友たちがお腹を空かせているのでその飢えを満たすためにこのパンを与えたのであります。そのことが何の非難も受けないのは当然でありました。安息日に行う祭司たちの技であったからであります。このように自分たちがよく知っている旧約にある旧約に伝えられているこの事実を突きつけられた時ファリサイ派の人々はもはや反論することができなかったでありましょう。聖書に深く精通していたファリサイ派の人々がそれも偉大な自分たちの王イスラエルの王ダビデのことをこのように示されたのでは反論の余地がなかったことは当然であったと思うのであります。それだけではなくさらにイエスは追い打ちをかけるような言葉を告げていきます。6節から8節を見ていただきたいと思います。言っておくが神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていればあなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。この6節から8節の言葉は安息日論争においてマタイだけが記されている言葉であります。 神殿よりも偉大なものがここにある。これは何を意味するのでありましょうか。神殿というのは神がおられる場所であります。神が今ここに臨在される場所が神殿であります。その神殿よりも偉大なものがここにあるとイエスは言われたのであります。神がおられる場所、神殿より偉大なものとは何を意味するのでありましょうか。神殿より偉大なものとは神ご自身のことであります。神ご自身であり、つまりイエス・キリストご自身でもあります。さらに言えば、神殿よりも偉大なものとはイエス・キリストご自身と共に始まった神の国を指し示しております。イエス・キリストはまさに安息日の主であります。イエスは弟子たちの振る舞いを弁護いたしました。それはただ安息日の律法の違反に当たらないということだけではありません。弟子たちがいくつかのわずかの麦を食べさせる神の憐れみがここに示されたのであります。弟子たちはもちろんダビデのように王ではありませんけれども、イエス・キリストの弟子なのであります。11章の25節で言われているような、知恵あるものでも賢い者たちでもありません。むしろ反対に、幼子のようなものとしてただイエス・キリストの弟子たちなのであります。イエス・キリストの弟子であることは、イエスと共に神のために働く者のことです。神に仕える者たちであり、神のために働く者たちが弟子たちであります。このように示されてきますと、イエス・キリストが安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのかと問われた意味がよくわかるのであります。これは非常に大切な言葉であることに気づかされるのであります。弟子たちが安息日の主である神イエス・キリストの弟子であるならば、イエス・キリストと共に神のために働く者たちであるならば、それは神に仕え、神のために働く祭司と同じだというのであります。神に仕え、神のために働く祭司であるならば、安息日に麦の穂を摘んで食べても、そして麦の穂を摘んで自らを養うことがどうして罪に当たるだろうか、どうして非難されることがあるだろうか、許されるはずではないのかと、そのように問われたのであります。イエスはこの同じ日安息日に街道にお入りになりました。ここに2つ目の安息日の論争の出来事が記されていくのであります。街道にいた人々は、安息日に病気を治すのは律法で許されているのかとイエスに問いました。これはこのことも明らかにイエスを訴えるための問いであります。街道には片手の慣れた人がいました。この人をイエスが癒されるかどうか、このことを律法で許されているのかどうかをイエス・キリストに問うたのであります。 律法では安息日に癒すことがすべて禁じられているわけではありません。安息日に癒すことが許されることがこともあるのであります。それはその人の命の危険がある場合であります。今癒してあげなければ癒さなければもう命が失われてしまう、生命の危険がある時のみ安息日に癒すことが許されていたのであります。ルカによる福音書におきましては、この片手の萎えた人は、この片手というのは右手が萎えていたとそのように記されています。多くは右手というのは利き腕であります。利き腕である右の手がこれが萎えて使えないということは仕事ができないということになります。生活をするための仕事ができないのは死活問題であります。この人がこの手を癒していただかなければ生活が成り立たないのであります。しかしこの人の場合、この手が萎えていることは今この時一刻を争うような命の危険があるというわけではなかったので、立法違反になるとみなされたのであります。このこともファリサイ派の人々から見れば紛れもなく安息日の戒めを破ったことになるのであります。イエスの弟子たちの振る舞いも、そして街道におけるイエスのこの癒しの技も、律法の条文にはっきりと禁じられていることでありました。ファリサイ派の人々はこの律法の条文を実に忠実に真剣に考え守っていたのであります。イエスが対決しなくてはいけなかったのは、このような絶対的な価値観、絶対的、決して無むことのない人々の信念でありました。ファリサイ派の人々はこの不動の信念を持って真剣に安息日を考え守り続けていた人々であったのであります。神を礼拝し、創造主なる神を礼拝し、神を賛美する気持ちが、そしてその思いが、救いを求める思いが、真剣に律法を守り安息日を守ろうとすることにつながっていったのであります。この真剣さに、この真面目さに、私たちは何を思わさるでありましょうか。この安息日は今私たちにとって、キリストの教会にとっては、この主の日であります。主の日の礼拝であります。私たちは主の日の礼拝をこのようにして真剣に考え、そして守り続けているだろうかという問いも、またこのところから示されるように思うのであります。しかしイエス・キリストはこの真剣さに一つの、そして鋭い問いを投げかけられるのであります。七節の言葉をもう一度考えてみたいと思います。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。これは旧約聖書のホセア書6章6節の御言葉であります。イエスはこのホセア書の御言葉を用いて、形ばかりの儀式ではなく、憐れみを人々に施すことを このことを教えられたのでありましょうか。貧しい者に、そして苦しんでいる者に助けを与え、憐れみを施し、愛するようにと教えておられるのでありましょうか。そのように考えることも間違いではないと思うのであります。けれども、それ以上にここに示されるのは神の憐れみであります。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。この憐れみとは何より神の憐れみ以外ではないからであります。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。これは神の憐れみに生かされることを見失って、どこに本当の安らぎがあるのだろうかという問いを投げかけておられるのであります。律法というのは神の賜物であります。神の賜物である律法は、その律法のもといに神の愛と憐れみと恵みがここに示されていることに、私たちは心を向けなければならないと思うのであります。例えば、弟子たちがファリサイ派の人々に非難されたこの出来事であります。貧しい者のためにその畑を収穫した後、そこに落ち葉を残しておくようにというこの戒めも、神の愛と憐れみから示されることであります。そして安息日に良いことをするのは正しいことであります。律法のもとに、律法のそのもといに神の愛と憐れみがあることを、イエスは人々にこのことをなぜ忘れてしまったのか、律法には神の愛と憐れみがあることをなぜ忘れてしまったのか、なぜ捨ててしまったのかと問われたのであります。安息日を心に留めて、これを聖なる日とせよと創造主なる神は言われました。この御言葉を与えられながら、安息日の主であるキリストを拒み、それだけではなく、このキリストを殺そうとさえ相談し始める人々を、イエスは裁いてはおられないのであります。裁くのではなく、なぜ神の愛と恵みを忘れてしまったのか、なぜ忘れ去ってしまったのかと悲しみ痛んでおられるのであります。裁くのではなく、正面切ってこの人々と戦うこともなく立ち去って行かれます。立ち去って行かれたイエスは次のように御言葉を語るのであります。18節から21節を見てみたいと思います。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで、彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。 この18節から21節まではイザヤ書42章からの引用であります。少しくイザヤ書42章1節から4節を見てみたいと思います。旧約聖書の1128ページであります。イザヤ書の42章1節から4節。見よ、私のしもべ、私が支える者を、私が選び喜び迎える者を、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず祝わらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、イエス・キリストがこのイザヤ書の42章を引用された、この言葉は少し変えられています。けれども、このイザヤ書42章に示されたしもべはイエス・キリストであります。今日の聖書に戻りまして、叫ぶという言葉に目を向けたいと思います。ただいま42章を見ましたけれども、ここにも叫ぶ、呼ばわるとありました。この叫ぶというのは絶叫して相手に勝つことであります。イエスはイエスに歯向かう者をイエスを否定し、イエスを殺そうと企てる者に、この人々に正面切って戦うことをしませんでした。反対に退いてしもべの道を選ばれたのであります。叫ばず、そしてすべての病を癒されたにもかかわらず、そのことを人々に告げることもせず、ただ退かれ、ひたすら十字架の道を選ばれたのであります。イエス・キリストはこれに先立って、安息日論争に先立って、疲れた者、重荷を負っている者は私のもとに来なさい、私があなたたちを休ませてあげようと約束されました。疲れた者、重荷を負っている者とは、今日の聖書の箇所に出てきます、片手の泣いた人であるでしょう。そしてまた立法を守ることのできない人々であったことでありましょう。それだけではなく、立法を真剣に誠実に守り続けた人々でもあったのであります。片手がない、右手がない、自分の生活を支えることのできない人々は、日々の生活に希望を失い疲れ切った人であります。しかし立法を真剣に考え、そして安息日を真剣に考え、事細かく定めを守っていた人々もまた疲れ切った人々であり、重荷を負う人々でありました。どんなに立法を事細かく守っていても、安息日を守っていても、そこに神の御心はなかったからであります。真剣に立法を守り、 安息日を守った人々に決定的に欠けていたものは、そこに人が不在であったことであります。律法という戒めだけがあり、そこに弱い悲しむ人間はいなかったのであります。彼らは弱い人々を思いやることもできませんでした。自分たちの律法を守ることで精一杯でありました。律法を守らなければ救われない。神の愛と憐れみとを見失い、ただ自分の力で救いを解決しようと精一杯だったからであります。そのような精一杯の心は、他者に対する痛みを思いやる余裕がなかったのだろうと思うのであります。イエス・キリストはそのような人々をも重荷を持って疲れているものと言って招かれたのであります。マタイにおきまして、よりこのような人々が強調されていることに気づかされ、深く思わされるのであります。私たちの日々の生活の中で様々なことで弱り、また苦しんで疲れ切ってしまう、神を信じていると思い一生懸命神を求めるというつもりでも、もしかしたら神ではなく自分で何とかしようと頑張ってしまっているのかもしれません。疲れたもの、重荷を負っているものの中に私たちがいます。疲れたもの、重荷を負って苦しんでいるものは、というのは神との関係を失ってしまう私たち一人一人であります。消えるばかりになってしまったその信仰の火を灯してくださるのはイエス・キリストであります。疲れ果て打ちひしがれた者を力づけるために、イエス・キリストは十字架の道を選ばれたのであります。裁くためではなく救うために、信仰なき者だけではなく信仰を持ってもなおその信仰を委ねてしまう者のために、イエス・キリストは来られたのであります。イエス・キリストは全ての人の希望となられたのであります。教会は安息日に変えて、キリストが復活された日を主の日といたしました。この主の日、礼拝において神の憐れみと愛と恵みとを知らされ、生かされている最愛をかみしめたいと思うのであります。見よ、私の選んだしもべ。私たちが日々安息に生かされるのは、心安らかに魂が憩いを与えられていくのは、まさに見よ、私の選んだしもべなるキリストを見つめ続けることであります。主の日、安息日の主を、イエス・キリストの十字架を見つめ続けていくことであります。弱い私たちであります。この弱い私たちを主は日々招いてくださっていることを覚え、主イエス・キリストにおいて示された神の恵みと憐れみと愛に生かされ続けて、力づけられていくものでありたいと心から願い、ともどもに今日から始まる一日一日を歩んでいくものでありたいと思うのであります。お祈りをいたします。 天の地なる神様、御言葉に教えられ励まされ、また力を与えられますことを心から感謝をいたします。安息日を守らなければならない。私たちは時に礼拝が義務とはなってはいないかと、そのように思わされる御言葉が示されます。私たちもまた弱いものであります。その弱い私たち一人一人をイエス・キリストは憐れみを持って招いてくださり、重荷を下ろしなさいと、疲れを癒しなさいと招いてくださっています。神はイエス・キリストを妻女として立てられ、十字架の道を歩まされました。どうぞ私たちのために十字架にかかり、私たちを救うために妻女となってくださった神の子イエス・キリストを見つめ続け、まことの安らぎを中で生かされ続けるものとしてならしめてください。感謝と賛美と思って共々に歩み続けるものとして立たしめてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人、今悲しみの中にある方々、苦しみの中にある方々をどうぞ顧みてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。